最後終わりにということで、これまでのセミナーの部分を非常に簡単にですが、まとめていきたいと思います。今回ライティングの本質とノウハウとテクニックと、具体的なところまでお話をしてきましたが、一番伝えたかったのはこのライティングの本質のところですね。マインドセット、考え方にしてもノウハウにしてもテクニックを使うにしても本質を理解すると。で、簡単に言ってしまうとすごく安っぽい言葉に聞こえがちなものなんですけれども、本当に腑に落として理解するとやっぱりライティングの反応っていうのは劇的に上がるものです。本質、価値を正しく伝え届けることなんですが、ウェブライティングの場合は本質を守った上で目的を達成したいと、相手に動いてほしいと、そうなった時に必要な人に必要なものを届けるっていうところが絶対に抜けてはいけないかなと。じゃあ一体全体どうしたらいいのかっていうところは、誰に何を届けるのか、ターゲットですねを徹底的に深掘りしましょう。これは今日ずっとお話ししてきたメールライティングでもサイトライティングでも、また SNS で文章を書くときでも一緒です。誰が誰に何を届けるのか、その誰に誰が何にのところを徹底的に掘り下げると。そこでテクニックやノウハウ云々ではなく、響く文章が書けるかどうかが決まってきますよというところですね。そして3章ではライティングのテクニックのお話をしました。私がいつも考えているのは、ライティングっていうのは文章を書くことって言ったんですが、言葉だと思ってるんですね。なので表面上のテクニックが云々というよりは、こういうことを言ったら相手が嫌がるんじゃないかな、こういうことを言ったら喜んでもらえるんじゃないかな。日常生活も全く一緒ですよね。自分の発する言葉、それを文字に起こしたものがただライティングと呼ばれているということなんです。なのでライティングが苦手です、得意ですっていうことではなくて、相手に届ける言葉を普段どのような意識で使っているかっていうところがすごく重要になってくるんじゃないかなと思います。で、今日お話ししたテクニックとは技なんですけど、言葉をどうやって扱うかということです。なので使い方を間違ってしまうと、本当にスパムですね、迷惑メールとか迷惑行為のようなものになってしまいますが、しっかりと本質を理解した上で使ってくださいということです。人に動いてもらうためにはメリットではなくて、その先のベネフィットをしっかり伝えましょう。刺激するのは理性とか論理的なところではなくて、感情とかさらにその先の深い本能っていうところを刺激するような文章を書きましょう。で、人間というのは2つ欲求があって、得たい欲求と失いたくない欲求ですね。プラスの欲求、マイナスの欲求がありますが、同じことであればマイナスの欲求に訴求する文章の方が響きやすいです。ただマイナスに訴求する文章だけだと暗くなってしまうので、必ずその後にプラスの欲求に訴求する文章を付け足しましょうっていうお話もしましたよね。で、問題提起とセットで共感を得ることで非常に反応が高くなる。牽引性、社会的証明という、心理学的な要素を使ったテクニックがありますよという話。で、緊急性、限定性、希少性、これがクロージングの際の3種の神器なんですが、これを使うときに組み合わせて使うっていうことと、理由をつけて使うっていうことによって数倍反応が上がってきますよっていうお話もしました。そしてクロージングの最後には明確なコールトゥアクション CTA をということで、曖昧にリンクを置いて誘導するのではなくて、しっかりと起こしてほしい行動を明記した上でアクションを促しましょう。そしてライティングで重要なのはストーリーという概念がありますよと、そのストーリーの形について説明しました。メールライティングでは細かいお話ですね、必ず覚えておくべきメールライティングの7つのポイントっていうのもお話ししたんですが、ここはもう一つですね、誰が誰に何を、何度も繰り返しますが、もうこれだけです。価値が出る、価値 を持った発信ができないんじゃないかとか、そういったことを考える必要はありませんという話ですね。ターゲット設定をしっかりしてしまえば、何を書いてもそのターゲットが価値を感じてくれる内容になりますよという話です。信頼関係とセールス、これがメールの役割であるということですね。そして最後にですね、メールライティングとサイトライティングっていうのは集客方法も全く違うし、こちらから届けるライティング、待って読んでもらうライティング、そこが大きな違いがあるので、そこを突き詰めて考えると書き方が変わってきますよという話ですね。でキーワードとはユーザーの欲求そのものであるっていうお話をしたので、その欲求に対して答えがしっかりあるものが良いサイトライティングだという話です。あとはですね、細かくて何度も見返さないと難しいかなと思いますが、メディアライティングとセールスライティングのそれぞれの具体的な手順は説明しましたので、ちょっとここはですね、実際に書くときに何度も何度も見直してもらえればなと思います。ということで、長時間ご清聴ありがとうございましたという長くなりましたが、ぜひ、この中のですねノウハウを吸収して実際に実践で役立てていただければと思います。ありがとうございました。